おはようございます。通告に従い大項目2点質問をいたします。大項目1点目、自然災害への対策についてです。まず冒頭、本年1月1日に発生した能登半島地震により犠牲になられた方々にお悔やみを申し上げるとともに、いまだに安否不明となられている方の一刻も早い発見を心より願っております。また被災された皆様、そして今もなお我が家を離れ避難所、仮設住宅などで生活を送られているすべての皆様に心からお見舞いを申し上げます。さらにはその翌日、支援に向かう際に航空機事故により殉職されました海上保安庁職員にも心からのお悔やみを申し上げます。さて、我が国では2020年までの10年間、世界中で発生したマグニチュード6以上の地震の約2割が発生する、まさに地震大国であります。気象庁でも、前回の発生から70年以上が経過し、発生の切迫性が高まる南海トラフ地震、さらに過去の津波堆積物資料からひも解き、300年から400年周期で最大クラスの津波が発生し、前回は17世紀であるとの結果から、同じく発生の切迫性が高まる日本海溝・千島海溝地震への啓蒙活動も行われております。また、地球温暖化による異常気象が日本各地で見られ、さまざまな被害をもたらしており、今後、自然災害への対策やその備えはますます重要になってくると考えます。中項目1点目、能登半島地震を受けての市の防災対策についてお伺いします。能登半島地震では、太平洋側と比較し、震源地が浅く、陸地から近いため、生じる津波は高く、到達時間も早いといった、日本海側で発生する地震の特性が明らかになりました。そこで、市では、津波が起こった際の避難の想定、避難所生活や災害発生直後のさまざまな対策などの現状について、日本海側での津波の特性を踏まえ、今後の対策についてどのように考えているのかをお伺いします。さらに、災害の少ない地域において、住民の防災・減災意識の向上を図ることが重要と考えますが、日頃から市民に対して、その意識の醸成をどのように行っているのかについても伺います。次に中項目2点目です。中項目2点目、雪害対策についてでございます。幌ぬかでは、いまだに非最深積雪が全道1位の値であり、昨年12月には12時間で63センチの降雪、観測史上1位の値となりました。さらに、累積降雪量は平年より約100センチ多いという留萌、今シーズンの雪の状況は、まさに雪害といっても過言ではない状況となりました。しかし、このような状況下でも、私たちが安全・安心に生活できたことは、時に昼夜を問わず除排雪作業に従事していただいた皆様、今シーズンからスタートした組合課による各企業の連携とご尽力、それを主導した留萌市の功績によるものであります。市民を代表し、心から敬意を表するともに、御礼を申し上げるところでもございます。ただ、今シーズンも排雪作業が追いつかず、公共交通機関の運休が発生してしまいました。昨今の降雪状況は、短期間に収集することも多く、来期以降も降雪量が増えていくと想定し、検証を積み重ね、市民の生命と財産を守ることが重要です。そこで、今後も大雪が多くなると考えられる中、除排雪体制の組合化による成果と課題についてお伺いします。また、市民生活を守るために、地域住民からの要望や意見への対応についても伺います。中項目3点目、留萌市地域防災計画についてです。留萌市地域防災計画の目的は、防災関係各機関がその機能のすべてを挙げて、市民の生命、身体及び財産を災害等から保護するため、事項を定め、本市における防災の万全を期することとなっております。また、この計画の位置づけは、災害対策については、相互に有機的に一体的で なければならないものであり、留萌市地域防災計画は災害対策基本法はもとより、防災基本計画、北海道地域防災計画および防災業務計画との整合性を図りながら、地域における特性や災害環境に合わせた計画となっていますが、令和6年度当初予算においてこの地域防災計画改定の委託料が計上されています。市が定めた防災関係各機関にすでに留萌市から撤退した機関や合併により一つとなった機関もいまだに掲載しており、このような形式的な修正への対応なのか、それとも地域の特性や災害環境に合わせた生命・財産を守る市民のための防災計画とするための改定となるかを伺います。続いて大項目2点目、鳥獣対策についてです。もはや珍しい光景ではなく、当たり前のように市街地に出没するようになったエゾシカ、また被害者数が全国で200名を超え過去最多となり、環境省が今年4月にも政令改正の手続きを行い、指定管理鳥獣に指定する見通しとなるクマなど、我々の生活を脅かす鳥獣への対策は今後ますます重要になると考えます。そこで中項目1点目に農作物への影響と対策について伺います。鳥獣による大きな影響損害が見られるのが留萌市の大切な基幹産業でもある第一次産業であります。そこでまずは鳥獣による農作物への被害状況や現状について営農者がどのように感じているのか、農業委員会会長よりお聞かせください。またその被害を最小限とするために留萌市鳥獣被害防止計画が策定され、アライグマやエゾシカなど捕獲計画数に基づいて管理されていますが、被害面積や額の減少といった効果につながっているのか、さらにその被害を食い止めるために捕獲頭数の見直しを検討されているかお聞かせください。次に中項目2点目、市民の暮らしと安全の確保についてです。令和5年度留萌市において熊の目撃情報は29件あり、その中には市街地に限りなく近い場所での目撃情報もありました。その様子はニュース番組などメディアでも取り上げられ、市街地に近づく熊という存在を市民は認識したと思います。個体数の回復が見られ、山の餌不足が続く状況などを鑑みると、今後ますます住宅地に近い場所で熊の目撃が増えると考えられ、市民の暮らしと安全をどのように確保していくのか、その対策が必要です。市街地の捕獲行動にはさまざまな制限がある中、市民からの熊の目撃の情報を受けた場合どのように対応するのかを伺います。以上です。
答弁を求めます。市長。
田村議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、自然災害への対策についての中で、中項目1点目、能登半島地震を受けての市の防災対策についてとして、津波が起こった際の避難の想定、避難所生活や災害発生直後のさまざまな対策などの現状と、日本海側での津波の特性を踏まえた今後の対策についてのご質問でございますが、市では津波が発生した場合の避難を想定し、留萌市津波避難計画を作成しており、避難対象地域の避難経路や津波避難ビルを指定するとともに、留萌市防災ガイドマップを作成し、市民の皆様に配布しているところでございます。実際に大地震が発生し、津波警報や大津波警報が発表された際には、まずは J アラートによって防災ラジオが自動起動し、避難を呼びかけるほか、消防サイレンの救命や広報活動などで広く 注意喚起を図ってまいります。また私と本部員による留萌市災害対策本部を設置し、参集可能な職員で被害状況の把握や安否確認など国・道などと関係機関との連携を図りながら情報収集を行うとともに、合わせて避難所の開設準備を進めることとしております。避難所生活や災害発生直後のさまざまな対策につきましては、留萌市避難所運営マニュアル、留萌市防災備蓄計画、留萌市業務継続計画を作成し、対応できるよう取り組んでいるところでございます。今後の対策につきましては、今回の能登半島地震では、震源地に近い地域での津波の発生は、地震発生直後に第一波が到達し、その後、十数分でより高い第二波の津波が到達している状況を踏まえ、津波の被害が想定される地域にいた際には、行政からの情報を待たずに、自らと家族の命を守るためにも、一刻も早く避難を心がけるよう、市民の皆様に周知を行ってまいりたいと考えております。次に、災害の少ない地域において、日頃から市民に対して防災意識の醸成をどのように行っているのかについてですが、市では自助・共助による防災への備えや、災害発生時における速やかな避難などが重要であることから、平成17年度より町内会などの団体に対し自主防災組織の設置を呼びかけており、令和2年度末には津波が発生した際、大きな被害が想定される海岸地域すべての町内会において自主防災組織を設置いただいたところでございます。また今年度4年ぶりに実施した留萌市市民防災訓練では、地震や津波の発生を想定した市民避難訓練や津波発生装置の模型展示、大地震や津波被害の経験を教訓とした防災講話を通して、命を守ることや速やかに避難する必要性について参加した市民の皆様に共有していただいたところでございます。さらに広報留萌において防災コラムを毎月連載しており、防災をテーマとしたお茶の間トークを開催するなど、日頃から継続した周知を行っているところでございます。今後におきましても、自主防災組織を設置していない町内会には設置を促していくとともに、すでに設置済みの町内会には組織の運営や地域防災活動に対する助成金を交付するなど、自主防災活動を支援しながら防災訓練や防災に関する周知を継続的に行い、市民の防災意識の醸成に努めてまいります。次に中項目2点目、雪害対策についてとして、除排雪体制の組合化による成果と課題についてのご質問でございますが、令和3年度は12月後半の短期集中的な降雪により、市内路線バスが最長で連続20日間延べ33日の運行休止となり、市民生活に大きな影響が生じたところであります。このような状況の改善に向け、令和4年度はバス路線などの主要路線を担う市街地3地区を統合した上、 施工事業者を増やした4社共同事業体による体制の強化を図り、さらに今年度は市の道路除排設を委託している8事業者が留萌市除排設事業協同組合を設立、市と業界が一丸となって大雪対策に取り組んできているところでございます。今シーズンは雪の降り始めが早く、12月中旬には記録的な大雪となり、令和3年度を超える降雪量と積雪地になりましたが、組合化による横断的連携の構築により、特に運搬排泄において進行が遅れている路線への応援作業を行うことができ、これまで延べ26日28路線で応援作業を実施、悪天候に伴う市内路線バスの計画運休を除く運行休止日数は令和3年度の半数以下となる13日で早期のバス路線確保につながりました。その一方で、今シーズン特に目立った課題といたしましては、バス路線沿線地先から道路への雪出しがあり、走行福井の確保に労力と時間が割かれることにより、生活道路の排泄作業の進行に支障が生じたということが挙げられます。次に、市民生活を守るため、地域住民からの要望や意見に対する対応についてのご質問でございますが、地域住民からの要望については多種多様で、近年は要望の域を超え、いわゆるカスタマーハラスメントに類するものも多くなってきている状況ではありますが、一般的に多いのは排泄日程の確認や早期排泄の実施、雪捨て場に関するものと認識しております。市の対応といたしましては、市民雪捨て場として従前から開設している大和田八泉左沢に加え、平成25年度から沖見町ゴールデンビーチを増設したことにより、市街地東西2カ所に分散化するとともに、日曜日の臨時開設や降雪状況を勘案しながら早めの開設を行うなど、利便性の向上を図っているところであります。また市民の除雪作業の効率化を図るため、市内に点在する空き地を地域住民の雪堆積場として利用できるよう、個人などから土地の寄付の申し出があった際には臨時取得するなど、雪堆積場の確保にも努めてきたところであります。さらにダンプトラックや融雪機貸し出し制度の PR や排泄予定路線の広報などでも、地域住民の利便性の向上に努めてきたところであり、今後も引き続き市民生活を守るため対応に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。次に中項目3点目、留萌市地域防災計画についてとして、令和6年度当初予算において留萌市地域防災計画改定委託料が計上されているが、どのようなことを想定して見直しを行うのかとのご質問でございますが、近年におきましては、これまでに経験したことのない大地震、大津波、風水害の自然被害や災害発生後復旧作業が行えず、停電や断水が長期化するなどの被害が毎年のように全国各地で発生しております。今回の留萌市地域防災計画の改定にあたっては、災害対策基本法をはじめとした防災関連法令、北海道地域防災計画との整合や関係行政機関の改配などの修正に加え、女性視点による避難所運営や参画、 コロナ禍を踏まえた感染症対策など社会情勢の変化に対応するとともに、より分かりやすい内容とするため必要な見直しに取り組んでまいりたいと考えているところでございます。次に大項目2点目、鳥獣対策についての中で、中項目1点目、農作物への影響と対策についてとして、有害鳥獣捕獲の現状と、留萌市鳥獣被害防止計画における捕獲計画数の見直しについてのご質問でございますが、留萌市における有害鳥獣対策は、鳥獣による農林水産業等にかかる被害の防止のための特別措置に関する法律、第9条の規定に基づき、留萌市鳥獣被害対策実施体を設置し、留萌市鳥獣被害防止計画に基づく捕獲を実施しているところでございます。有害鳥獣捕獲の現状として、エゾシカについては、令和2年度と比較し、年々捕獲数が増加しており、令和5年12月末時点の捕獲数は267頭となっており、アライグマについては、令和5年12月末時点の捕獲数は173頭となっております。留萌市鳥獣被害防止計画の捕獲計画数については、農業協同組合、地元猟友会、農業改良普及センターなどで構成している留萌市有害鳥獣被害対策協議会と協議を行い、被害状況を勘案し、捕獲計画数を設定しております。現計画は令和6年度までとなっておりますので、次期計画の捕獲計画数についても、被害状況の把握と関係機関との協議により、適正な捕獲数を設定し、被害の抑制に努めてまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、市民の暮らしと安全の確保についてとして、市民から熊目撃の通報を受けた場合の対応についてのご質問でございますが、市民から熊目撃の通報を受けた場合は、警察とともに職員が現場に向かい、通報者から目撃情報の詳細について聞き取りを行います。その後、警察は周辺パトロールの実施などにより、近隣住民の安全確保を図り、職員は熊の足跡などの痕跡がないか、現地確認を行った後、教育委員会への連絡とホームページ、FM モエル、LINE などの目撃情報を周知するとともに、注意看板の設置により、近隣住民に対し啓発しております。市街地に熊が出没した場合は、銃による捕獲が制限されていることから、警察と協力し、周辺住民の安全を確保しながら、今後の対応について、警察、猟友会と協議し、対策を講じることとしております。今後においても、市民への啓発と関係機関との連携強化を図ることで、市民の安全確保に努めてまいりたいと考えております。以上です。
農業委員会会長。
田村議員の質問にお答えいたします。農業委員会に関する質問にお答えします。大項目2点目、鳥獣対策についての中で、中項目1点目、農作物への影響と対策についてといたしてまして、被害状況を営農者はどう感じているのか、私の 見解についてのご質問でございますが、当地区におきましては、エゾシカによる農業被害が深刻な状況にあり、中でも主力作物である水稲の被害が著しい状況にございます。令和4年度における農業被害状況については、金額で約417万円と確認されております。経済的な被害に加え、精神的なダメージも多大なものと感じているところであります。雪解けから激秋を期待しての努力がとろうに終わるのは誠に残念でありません。このような状況が今後も続くと営農意欲を失い、結果として耕作放棄地の発生にもつながるものと懸念しているところでございます。鳥獣対策につきましては、これまでも国の制度を利用して侵入防止柵の設置や駆除活動を実施し、一定の効果があるものの、依然被害が認められることから、今後も継続した対策が必要であると感じているところでございます。以上でございます。
田村議員。
はい、ご答弁いただきましてありがとうございました。それでは再質問をさせていただきます。まずは能登半島地震を受けての市の防災対策についてでございます。本日は3月11日でございます。東日本大震災から13年目を迎えました。インフラについては大方の復興を終えたものの、津波の再来や原発事故の影響により多くの方々が地元を離れる決断もされているところでございます。私たちはいつまでも被災地に心を寄せ続けるということが大切でありますし、痛ましい傷跡を残すそのような震災からしっかりとそれを教訓としてですね、備えていかないといけないというふうにも思っております。さて、災害への備えとして留萌市では防災ガイドマップを作成し、各家庭へ配布しているという答弁もいただきました。津波が起こった際に避難についての回答もいただきましたけれども、まずは指定された避難場所や高い場所へ逃げるということが大前提になるかなというふうに思います。ただし、津波が発生する地震というものは、土砂災害のリスクも高いと思われますけれども、沿岸に近い指定緊急避難所の多くが、土砂災害や津波が発生した場合には、利用不可となっている現状があります。この地域に住まわれている住民の方々をどう避難させるべきか、改めて市の見識をお聞かせください。
市長。
より海に近い、地域、ということだと思いますが、まずは地震があったという状況の中で、自らがやはり逃げるということを行っていただく、またやはり共助としては町内会、隣同士で声を掛け合って、まずは避難するということが大事だというふうに思ってます。市としては早急に広報車などを走らせながら、万が一その中で要支援的な方やまだまだ逃げ遅れている方がいれば、広報車が一時的には一緒に同乗させて逃げるという避難するということも必要になってくると思います。今後もですね、やはり沿岸部に居住する町内会やそれぞれ個人の方とさまざまに避難訓練などを行っていきながら、意識の醸成に努めていきたいと考えているところです。
田村議員。
はい、沿岸地域に住まわれている方は高齢者も多くですね、 まあ、要支援者計画に基づいてですね、避難をする際に介助が必要な方というのもですね、自主防災組織においても把握をされているでしょうし、そのような計画がなされていると思いますので、しっかりと市民の生命を守っていただくような対応に備えていただきたいというふうに改めて感じているところでございます。さて、地震に限らずですね、有事の際は避難所が開設されます。自宅に戻るその時まで必要なのが備蓄品だというふうに思いますけれども、留萌市の防災備蓄計画に基づく災害備蓄品の整備状況についてお伺いをさせていただきます。
総務部長。
はい、お答えをいたします。備蓄計画に基づく備品の状況ですけれども、市では被災者の最大想定というのを約4800人として防災備蓄品の整備を進めているというところでございます。避難生活に欠かせない防災資機材であります、例えばカセットコンロ、簡易トイレ、 LED スタンドライトなどはコミュニティセンターなどの避難所に優先的に配置をしながら、寝具といたしましては毛布については約3577枚、アルミマットを1600枚、また冬季の防寒対策としてポータブル石油ストーブについても43台備蓄しているところでございます。また避難者に提供するですね、食料品や飲料につきましては、アルファ化米などの主食を6120食、ハンバーグなどの副食を4970食、飲料水についても4620本などを現在備蓄しているというところでございます。以上です。
田村議員。
はい、こちらも東日本大震災を受けて備蓄品が計画的に整備をされているふうに認識をしています。しかしこの度の能登半島地震ではですね、避難所を運営する上で一番問題点となったのがライフラインが断たれた際に避難所の衛生をどのように保っていくかというところが大きくクローズアップをされているかなというふうに感じております。留萌市のすべての避難所では断水時のトイレ対策を確保していると認識をしておりますけれども、その具体的な対策というものはどういうものなのかお聞かせください。
総務部長。
はい、お答えいたします。今お話ありましたトイレ対策という部分については非常に重要な部分だというふうに認識しております。ということで、我々としましてもですね、避難所における簡易トイレという部分については先ほどお話ししましたけれども、57台整備をしながら、それもよりですね、衛生的に対応できるような形で自動でこうフィルムがあってですね、そこでしてすっとこう衛生的に保てるような環境であるとかいう形で準備をしておりまして、その点につきましては防災訓練等を通じまして市民の皆様方にも周知をしているというところでございます。以上です。
田村議員。
はい、使える施設、避難所になるという部分にはですね、留萌市内には43箇所あるかなというふうに、避難所の場所が43箇所あると思いますけれども、仮設トイレも十分準備していると言いつつもですね、やはりいざ、仮設トイレを使うときには、男女の問題とかも出てくるような数なんでしょうから、しっかりとまた実際に使う方々の想定をしながらですね、準備を進めていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。さて、その避難所ではですね、今年も昨年に引き続き職員による避難所設営訓練が行われるというふうになっています。有事の際には避難所開設にあたり中心的な役割を担っていただくのが市職員の皆様になるかなというふうに想定されますので、毎年参加対象者も変えながら実施をされていくものだというふうにも認識をしております。昨年度も行ってますけども、どのようなことを得るために実施するのか、その狙い等々、また昨年からの反省事項が生かされた避難訓練に設営訓練になるのかお聞かせください。
総務部長。
はい、お答えいたします。今議員からいただきました避難所の設置運営訓練、職員の部分ということで、この3月にも今週ですね、実施をする予定としておりますが、もともと冬期間における避難所の課題というのを検証していくために令和3年度から実施をしてきておりまして、特にこの寒い時期と、あと夜間で、さらに停電になったとき、じゃあどういう動きができるのかというのを具体的に職員が体験をしながらですね、実際に就寝をして寝泊まりをした部分で課題を洗い出してきているというところでございます。でこの結果については備蓄計画や避難所の運営のマニュアル等にも生かしているところですけれども、例えばこれまでいただいた意見の中では、やはりやっぱり冬期間だと非常に寒いというところですので、毛布の 室を厚手にするであるとか、細かな避難所の運営について、先ほど議員からもありましたけれども、やっぱり男性と女性を分けたりとか、そういうところも含めて、いろいろと修正を図ってきております。で、合わせてですね、やはり冬期間ということもあるので、寝袋型の寝具がどうだろうかとか、あと甘いものや温かいものというところも必要じゃないかというようなご意見もいただいておりますので、それについては今後、必要性を十分検証してですね、生かしていきたいというふうに考えております。以上です。
田村議員。
はい、まさに、答弁からですね、本当に避難をしてくれる方々が、快適という話じゃないですけれども、しっかりと避難所で、普通の暮らしができるような準備を整えていくというようなことも検証しながら、進めていくということで、大いに期待をしています。大変まだ寒さが続きますので、ぜひ、体調には留意されながら、進めていただきたいというふうに思いますけれども、冬期間、特に開催をしてきたということですけれども、夏季の問題、特に暑さ対策というのも求められるのかなというふうに思います。冷房施設等々はですね、社会教育施設から順次配備されてますけども、その避難所の状況等も確認をしなければならない問題点なのかなというふうに思います。下記にもそのようなことが行われるのか、避難訓練、避難所開設訓練が行われるのか、そのことを検討されているかお聞かせください。
総務部長。
はい、お答えいたします。現状ではですね、今回の令和6年度の計画の中では予算組というのは特にしておりませんけれども、今お話ありました通り、やはり暑さ対策というのは非常に重要になってくるというところであるというふうに思います。で、避難所の多くが、学校であったり小見線ということになりますので、そこら辺も含めてですね、今後の整備状況を判断しながら夏場の対策についても検証してまいりたいというふうに思っております。以上でございます。
田村議員。
はい、やっぱり常に備えるということが大事なのかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。実はですね、この津波をはじめ防災対策を進める上で一番重要となってくるのが、防災減災意識の調整をいかに市民にも感じてもらうかというところが重要なのかなというふうに思います。昨年9月に4年ぶりに開催されました防災訓練に私も参加をさせていただきました。市はもちろん地域の防災リーダー、防災関係機関も参加され、その際、津波浸水想定看板の増設を求める声があったものというのを聞かさせていただき、大変有意義な時間を過ごさせていただいたというふうに思います。今後も防災訓練や防災に関する取り組みで意識の調整を図っていくという回答をいただきましたけれども、このような取り組みに参加をできない、それこそ介護は必要な方で、興味を持っていただかない、持っていただけない方へのですね、やっぱり意識の調整というものがますます重要になってくるというふうに感じておりますけれども、そのようなところをどのような形で調整につなげていくのか、市の見解をお聞かせください。
市長。
やはり、要支援者含めて、この津波に関わらずですね、水害等を含めて必要なことだというふうに思っております。やはり何年か前、留萌川の水位が上昇したということで、避難勧告、避難指示が出されたとき、約2割の方が避難をしていただいたと。で、やはりそれぞれが、いやもうここに長く住んでるから絶対大丈夫だというふうに言われる方が非常に多い。ですから、私どもとしては国や道とも連携しながら、特に山間部においては、高さを求めるんであれば、やはり高架道路にやっぱり避難、一時的に避難をしていただくということも、国等と協議をさせていただいているところです。まずはやはり今までに想定していない状況が起こっていることをやはり、市民に伝え、そしてまずは人安心できる、みんなが確認できる、そんな体制をですね、地域防災、地区のやはり避難対策 についてですね、みんなで協議をしながら、誰が誰のところを確認しますよぐらいまで、やはり調整していかないと、なかなか説得に応じてくれない高齢の方もいる状況ですから、やはり自主防災組織の強化というものが一番必要になってくるのかなというふうに思っております。
田村議員。
はい、災害が少ない地域だからこそ常に言い続けるということが大事なのかなというふうに思いますので、切にそのようなことを望むところでございます。まあ、防災訓練、昨年は留萌小学校の校舎を使って行われました。例えばテーマを絞って今回は津波にやけのテーマとして、沿岸部の地域で避難訓練を行うとか、まあ、そのような形でですね、全市民を対象にするということも大事ですけれども、実際に高齢者が住まわれている方の避難をどのような形で行っていくのか、またそれをサポートしていくのかということも大事なのかなというふうに思いますので、そのような訓練の実施も望みます。よろしくお願いいたします。続きまして、雪害対策について移ります。答弁により、一昨年度よりも多い降雪量であっても、路線バスの運休が少なかったとの回答をいただきました。先ほどの質問でも述べさせていただきましたけれども、これは企業体を得て、まさに組合化した成果なのかなというふうに改めて思います。本当に今年、調節に従事していただいた皆様には、感謝を申し上げるところでございます。ただし、市民からの要望と課題点ということでですね、バス、路線、沿線地からの雪出しというものが大きな課題になっているということも聞かさせていただきました。ただ、今後も想定される大雪対策にはですね、まあ、市、国、道との連携はもちろん大事ですけども、そこにですね、理解、協力を持った市民との連帯というもので、やっぱりこの冬、厳しい冬を乗り越えていかないといけないというのが、僕は大切だというふうに考えています。その市民との除雪共同体制づくりを推進するためにコミュニティ除雪を充実しているとのことですが、先ほど市民からの要望で雪捨て場に関する要望も多いとの答弁をいただきました。大雪を受けて2つの市民雪捨て場が日曜日に臨時開設をされましたけれども、片方ずつの開設、しかも正午までの排雪時間と非常に利用しにくいという声もいただいております。このような要望を受けて、今後臨時開設する場合は両方を開けるなどの対応が取られるのかどうなのか、お聞かせください。
都市環境部長。
お答えいたします。今の雪捨て場の日曜の開設の関係でございますけれども、実はこの日曜日開設というものも、まあ、組合といろいろと協議をしている中でですね、実際は人為的な問題もありまして、非常に難しいという回答をいただいているところでございます。昨今のこの人員不足、また国の方からも言われております働き方改革、こういう問題も重なりまして、土日常に開けている状況というのが非常に難しい状況になっております。この中でですね、まあ、組合さんの協力も仰ぎながら、今土曜日は開けていると、日曜日については今議員おっしゃられました、まあ、片方ずつになりますけれども、各州で開けているという状況を取っているところでございます。どこまで、まあ、市民のサービスといいますかが可能なのかということで、これは実際に受け持っていただいている組合の方とも協議を今後も続けてまいりますけれども、現状かなり組合の方も努力をしていただいているということもご理解していただきたいと思います。以上です。
田村議員。
はい、さまざまな分野で働き方改革というところの言葉とですね、まあ、これは生産年齢人口の減少に伴って働き手もいないということも問題されるのかなというふうに思いますけれども、 まあ、この大雪というのはですね、避けては通れないこの地域特有の問題でもございますし、市民が暮らしていく中で一番苦労される部分なのかなというふうに思います。市民の要望に応え続けているということも、検討を重ねないといけないというふうに思いますけども、まあ、臨時解説については、今の回答を承知しました。今年度から新たにですね、ダンプトラックの無料貸し出しも行ってさらに市民に、除雪体制の、支援をしているところでは支援をしていますけども、その貸し出し状況や効果課題についてもちょっとお聞かせください。
都市環境部長。
まあ、除雪サービスに関しましては、実はまだまだ広報不足もあるのか、貸し出し等の件数はそれほど増えていないというのが現状です。今まではですね、割と複数の、まあ、町内会単位でということでのお願いを、まあ、向こう3件じゃないですけれども、少ない人数で集まって申し込みをしていただくことも可能という形にはしているんですけれども、まあ、なかなかそこまで進んでいないというところでございます。まあ、こちらの方の広報につきましてはですね、さらに力を入れて利用の促進を図っていかなければならないというところを考えているところです。以上です。
田村議員。
はい。さまざまな対応をしているけれども、なかなか利用実績につながらなかったということも、承知をしました。やっぱり、除雪する方にとってもですね、朝出勤する前に除雪をするのか、それとも帰ってきたときに、除雪をするのか、はたまたやっぱり土日の休みを使ってですね、大きくたまった除雪をしながら、一気に、自分の敷地等々の除雪を進めていくというところではですね、やはり土日を関係なく市民の立場からすると、対応していかないといけないのかなというふうに、思っております。まあ、臨時解説も含めてですね、今後、今年の除雪に関するですね、検証を進めていただいて、市民の要望にぜひとも答えていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。この項目最後に市長に、冊子をさせていただきます。雪に関する問題はですね、性別に関係なく、また若者から高齢者まで世代も関係なく向き合わなくてはいけない問題だというふうに思います。住民福祉の向上という観点、そして住み暮らしやすい留萌であると感じていただくためにもですね、対応していただきたいというふうに考えてますけども、市のホームページで除雪に関してでこう記載されてます。除雪は路肩にかき分け、車が通行できるようにする作業です。各家庭の前に雪が残ります。ご了承ください。これではですね、まるで雪を残してきますというようなことを宣言しているようなものなのかなというふうにも感じてしまいます。先ほど言ったとおり、雪に関する問題は誰もが対応しなくてはならない問題ですので、まあ、他の自治体では除雪車にブレードをつけて取り付け道路や、市有地に雪を出さないという、残さないという除雪もしている自治体もあります。ぜひ、今年度の検証をしっかりと行い、来期、この雪害に、どう臨むのかという意気込みを市長からお聞かせください。
市長。
まあ、除雪対策につきましては、費用と、人員の確保、また機材の確保、というのがやはり一番問題なのかなというふうに思います。また今言われた路肩道路排雪道路除雪における路肩の処理については、まあ、確かに機械的にはそこを避けていくというそこに雪を残さないという手法もあるやには聞いておりますが、結果的に道路除雪最後に行き着く場所が交差点になってしまうというのがやはり一番大きな問題になるのかなというふうに思ってます。まあ、私どもとしてもやはり極力まあ空き地などを活用した道路除雪というのもやはり今後も含めてやはり検討していかなきゃならないのかなと。ただやはりですね、時間に制限があるということがやはりこの、まあ、 朝の通勤通学に合わせて7時半までに除雪を行う、これがやはり非常に厳しい状況かなというふうにも思ってます。しかしながら、まあ、8時まででいいですよ、8時半までいいですよとなると通勤通学に影響が出てくるということも、市民にもご理解をいただき、まあ、非常に問題として残る話ですが、まあ、今後も関係する 業界といろいろ話し合いをしながら、本当に住みやすい状況、道路のやはりバス路線が休止しない、運休しない状況をどう確立していくかということを、さらに協議をしてまいりたいと考えているところです。
田村議員。
ありがとうございました。続きまして留萌市地域防災計画について移ります。さまざまな法との整合性を図り、さらにはですね、社会情勢に踏まえた改正が行われるということで承知をさせていただきました。この留萌市地域防災計画、今回質問を行うのにですね、膨大な資料ですけども読み込みさせていただきました。非常によく練られている計画だなというふうに思いますし、おそらくこれが担保となって市民の生命財産が守られていくものだなというふうに思います。ただ大事なことは、この立派な計画が絵に描いた餅にならないように、しっかりと地域住民を安心と安全、生命と財産を守っていくということが一番の重要な部分なのかなというふうに思っています。改めて前段の質問事項とも関係するかも思いませんけれども、この計画で市民をどういうふうに守っていくのか、市民に関係する部分、周知しないといけない部分というものをどのように市民に伝えていくのか、その考えをお聞かせください。
市長。
はい、この地域防災計画というのは、それぞれ各関係機関が共通認識を行うため、多少膨大な形になっているということもご理解をいただきたいと思いますし、やはり市民に対してはやはり簡潔な対応をしてご理解をいただくということが必要になってくるというふうに思っています。これからもハザードマップ含めて今後の地球温暖化の状況などさまざまな問題、これをですね、やはり市民に情報共有、市民と情報共有しながら、この地域防災というのを行政、関係機関、そして市民が共通認識できるような形というのは作っていかなきゃならないというふうに考えているところです。以上です。
田村議員。
はい、ありがとうございました。それでは続いて大項目2点目について移らさせていただきます。農作物の影響と対策についてでございます。農業委員会会長より切実な思いを聞かさせていただきました。増え続けるエゾシカにとはですね、捕獲計画数の見直しについては、農協機関、そして関係機関との対策協議会の中で適切に管理計画を見直しを進めていくということで話を回答いただきましたので、しっかりと営農者の部分の意見も反映されるのかなというふうに思っております。この有害鳥獣を駆除または捕獲するには、狩猟免許を有している方、または地元の猟友会に入られている方が行っていくのかなというふうに認識をしておりますけれども、その方々たちの高齢化や担い手不足というものも深刻化になっているところでございます。駆除を進める上で、他地域に所属する猟友会メンバーの力も借りて行っているという現状もあります。しかし、狩猟を主として生業を立てているわけではなく、あくまでも兼業ということで、土日祝日を利用しての処理というものも進められているというふうに聞いておりますけれども、休日にエゾシカなど捕獲した場合の現状と課題について、何かお持ちのことがあればお聞かせください。
市長。
やはりこの休日にエゾシカを駆除した場合、有害鳥獣の捕獲業務を委託している北海道猟友会留萌支部、ではですね、単なる処理じゃなくて、 ブラウス、もしくはビバイの食肉加工所への搬入、有害鳥獣施設稼働日までエゾシカを保管する方法で休日の捕獲を実施しているところです。まあ、それについては猟友会からも特に休日なんとかしてくださいという意見はないということで、聞いているところです。まあ、昨年、5年4月から令和6年1月末まで休日のエゾシカの処分方法については、有害、処理有害鳥獣処理施設への搬入というのが36頭で、食肉加工場への搬入が64頭となっておりますから、まあ、やはり食肉加工場へ搬入する人が、中心となってエゾシカの処分をしているのが、これは留萌の現状だと思います。これから猟友会や、関係する方に、において、エゾシカによる被害を抑制するための捕獲数の、大幅な増加というのが必要になってきた場合、これはエゾシカの処分を含めた駆除方法について、今後も猟友会含め、協議をしていきたいと考えているところです。
田村議員。
はい、ここ数日、留萌管内を走ることが多くですね、三度まりから潮見にかけて、また浜中から龍家にかけての斜面というのではですね、ものすごく驚くほどのエゾシカが、見受けられます。おそらく個体数も相当増えているんだろうなというふうに想定をされますので、ここ近年計画的に捕獲頭数を決めて、駆除を進めてますけども、これ以上、特に水痘という被害が大きいという話を、会長からいただきましたけども、留萌が誇る有名なブランド留萌米をぜひ守っていただきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。それでは最後、市民の暮らしと安全の確保についてでございます。昨年度はヒグマの頻発事故、頻発目撃が多くありました。中には登校時間帯の目撃情報もあって、子どもたちの登下校に支障をきたすような状況もありましたし、緑ヶ丘に出た熊の状況によっては、熊によっては、ゴールデンウィーク中ということで、幸い、登下校には関係なく、熊の目撃があったということですけれども、やはり我々大人というのは、市からの注意喚起というものをスマートフォンを利用する、またはさまざまなメディアで、すぐ、情報がありますけれども、子どもたちにとっては、そのような情報が学校からなのかという部分で、なかなか伝わらないのかなというふうに思います。そういった部分で、この目撃情報があった場合、小中学校でどのように子どもたちの安心安全を守っていくのかというところを お聞かせください。
教育長。
お答えいたします。熊の目撃情報があった場合の小中学校の対応ということですが、児童生徒の登校前に熊の目撃情報を受けた場合にまずおきましては、教職委員会による情報共有や対応に向けた協議、これを迅速に行って、町コミ等の連絡ツールや電話などによって保護者へ熊の出没地域や安全確保等に関する連絡を行った上で、通学路の安全が確認されるまでの間の登校を見合わせております。また、児童生徒の登校時に目撃情報を受けた場合ですけれども、保護者へ連絡するのは変わりませんが、教職員によって通学路の巡回ですとか出迎えなどを行う対応ということを図ることとしております。また、在校時に目撃情報を受けた場合におきましては、同じように保護者への出迎えの依頼ですとか、教職員による付き添いのもとですね、集団下校するなどですね、対応を行っているところでございます。今後におきましてもですね、このような対応を迅速に行うとともに、市長部局や警察など関係機関との連携によりまして、児童生徒の安全確保に努めてまいりたいというふうに考えております。以上です。
田村議員。
はい、我々は大人と違って子どもたちはあまりに無力でですので、市の職員、警察とも関係して、パトロールもしながら、巡回を進めるということでしたので、ぜひ、まあ、今後、僕はまだクマの目撃情報というの、出没というのは増えていくというふうに想定をしていますので、ぜひその、まあ、備えるといいますか、準備を怠らないように子どもたちの安心安全、そして市民の安心安全を守っていただきたいというふうに思います。以上で私からの質問を終わらさせていただきます。ありがとうございました。
3番、田村議員の質問を終わります。